てるみたいね。昨日は緊張してたみたいだけど、今はすっかり落ち着いた顔しちゃってる。どうやらいい夢見てくれたみたいだね。ま、リリマちゃんと一緒に寝たら、いい夢見れないわけがないもんね。お兄さん、気がついたみたいだね。おはよう。今はね、お兄さんの朝ごはんを用意してるんだよ。朝だから、軽く食べられるものだね。でも、手は抜いてないから期待しててね。ん？これ？お兄さん、お目が高いですな。この赤い飲み物はね、人間の血ではないよ。ワインというわけでもない。これはね、朝ごはん用のすっきりとした喉越しのぶどうジュースなの。本当はね、私も朝からワインを飲んでカッコつけたかったところなんだけど、実は私、酔っ払うとすぐ寝ちゃう体質でね。いつもワインの代用品として普通のブドウジュースを飲んでるの。吸血鬼にとっての聖水はワインやブドウジュースだからね。美味しいし、何より見た目がかっこいい。そして十字架は救急箱なんだよ。さっきお兄さんが寝てる時にお耳にちっちゃな絆創膏を貼っておいたの。吸血鬼の噛み跡は普通はすぐに治るんだけど、最初だから念のため手当てしておいた。こういう時のためにディリムはすぐ出せる場所に救急箱を用意してるんだよ。吸血鬼はね、昔からおしゃれで、心の優しい存在だったの。ちなみに、ニンニクが苦手という噂は、半分本当で、半分は間違いかな。吸血鬼はね、ニンニクを食べようと思えば食べられるんだけど、エチケット的な意味であんまり食べようとはしないんだって。吸血鬼は基本、美にうるさい人たちだからね。鏡に映らなかったり、写真に映らなかったりするのは、自分の美しくない姿が見られたくないかららしいよ。でも、自分で納得のいくまで撮れる自撮りとかは、普通に映れるんだって。また一つためになった。吸血鬼にはいろいろと弱点があるけど、それはほとんどが美しさやエチケットに関係するものなんだよね。日光が苦手なのは日焼けによるシミを防ぐためだし、招かれないと家に入れないというのは紳士や淑女として当然のマナーよね。そう聞くと吸血鬼が至極真っ当な存在に見えてこない？そうだよね。もっと聞きたければ、朝ごはんを一緒に食べながらたくさんお話ししてあげるからね。今日も一日、私と一緒に楽しく生活しようね。